ローマの信徒への手紙は、他の新約聖書書文書の中に収められた手紙の中でも、とりわけ一貫した筋道がある、そういう種類の文書だと言われます。一度でもこの手紙を読み通してみた方であるならば、そう感じるように、これはとても論理的な文章であり、だからそれは論文のようにも見える、そう感じさせる文章であると、そのように言われます。しかしある人は、だからといってローマの信徒への手紙は情熱のない文章ではなくて、そのところどころに爆発するような喜びが吹き出す、そんな文章だと言いました。神学論文にも例えられることのある整然とした文章のただ中に、福音に生かされるものの爆発するような喜びが噴出するのです。第1章にも、第3章にも、第5章にも、そのようなところがところどころ出てきます。例えば、第1章の16節。私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめ、ギリシア人にも、信じる者すべてに救いをもたらす神の力ですと。この言葉はやはり情熱に満ち溢れたパウロの喜びを語る、そういう言葉であると思います。そのローマの信徒への手紙における完結線のように吹き出す喜びは、特に難しく複雑で錯雑とした論理を積み重ねる第7章を通っていき、そしてこの私たちが読みました第8章に入ると大爆発いたします。この第8章は長い暗いトンネルを抜けて一度に光が差してきた、そんな思いにさせる箇所だと言われます。私たちの読みました第1節からすでにそのような力強い宣言が聞こえてきます。したがって今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。ただこの第一節に踏みとどまり、十分味わいたいと、そういう思いに誘われる聖書の言葉であると思います。ただこの一節だけを説く説教も事実多いのであります。キリストイエスに結ばれるもの、つまり教会の枝とされキリストの体に結ばれている私たちのことです。そのキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはないのだと、こう宣言するのであります。しかも私がこのパウロの言葉に感銘を受けるのは、パウロは自分のよく知っている人に向かってこう語ったわけではないのです。パウロがこの手紙を書き送るローマの信徒は、その大部分パウロにとって未知の人々であります。パウロはまだただの一度もその教会を訪れたことがないのです。けれどもその人々はただローマの教会のメンバーであると、ただそのことだけで神に愛され召され聖なるものとなったローマの人たち一同と、そう呼びかけられるのであり、そしてまさにその人たちがこの第8章においては決して罪に定められることがないキリストイエスに結ばれているもの、罪許されたあなたと呼びかけられている人々であるのです。その者たちが今までどのような歴史を刻んできたのか、その者たちがどのような歩みを今作っているのか、そのことは目下のところ関係がありません。ここで語られているのは単純な事実、今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありませんということです。 それはローマのキリスト者一人一人の具体的な歩みを知らず、だから彼らの人となりを一切知らないパウロが、それでありながらもはっきりと宣言することができる、そういう事柄なのです。だからそれはローマの信徒とともに私たちに語られた言葉だとも言えます。今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはない。これは私たちのことであります。第2節に目を転じると、その理由が語られていきます。キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が罪と死との法則からあなたを解放したのですとあります。法則と呼ばれています。この法則という言葉は実は同じ文脈で律法と言われているのと同じ言葉であります。この法則とか律法と新共同訳聖書で訳される言葉は、これはしかしさらに一般的な翻訳にすれば法律という言葉であります。だから例えばここはキリストイエスによって命をもたらす霊の法律が罪と死の法律からあなたを解放したのですとも単純に訳しうる言葉であります。すると少し分かりやすくなるのではないかと思います。なぜキリストに結ばれた人はその人の歴史や人となりを確認する前に罪に定められることがないと言われるのか。罪と死に私たちを定める法律が無効になったからです。イエス・キリストによって私たちに命をもたらす霊の法律が新たに交付されたからです。そのキリストイエスによる命をもたらす霊の法律とは、具体的には3節4節が語るイエス・キリストの出来事が作り出した法律であります。そのイエス・キリストとの出来事とは、教会が最も大切なこととして宣教し続けてきたことの一つ、すなわち私たちと同じ肉の体を持って来られた方、神の一人子イエス・キリスト、そのお方のその肉の体において私たちの罪の一切が裁かれ尽くされたということです。イエス・キリストの肉において、あの十字架において、私たちの罪の一切がその体において裁かれ尽くされたのです。それによって神は私たち人間の過去現在未来の罪の一切をこのキリストにおいて裁いてしまったということです。そのようにしてキリストの歴史がその人の歴史に成り変わってしまった。だからその人の歴史がどのようなものであるか関係がなくなったのです。キリストの歴史が私たちの歴史となったからです。これは私たちの行い、あり方に全く依存しない、私たちの外で起こりました、神が成し遂げてくださった出来事であります。しかしこの私たちに全く依存しない、私たちの外で起こりました出来事は、実に私たちのための出来事であります。だからこの罪に定められないという事実の上で、私たちは率直に自分の罪を認め告白することができます。洗礼を受ける前の罪ではなく、この一週間も犯してしまった罪を神の御前に告白する率直さと勇気を得たのであります。私には罪がないなどと嘘吹く必要はありません。そのようなふりをして生きる必要もありません。 誰かと比べれば自分はまだマシだ、そんなことを言う必要もありません。私たちはキリストが実現してくださった罪の許しの上で、率直に自分の大きな罪の一つ一つを数えていくことができます。パウロ自身がそうでした。先立つ第7章において、本当に錯雑として複雑な文章でありますけれども、パウロはそこで罪の性質ということを徹底的に語り出しています。そこで見られる罪の徹底的な凄まじさ、それは甘く見なすことのできるものではありませんでした。そこでは罪は神の律法という良いものを用いて死を生み出す力として語られていました。人の肉に作っている罪とは、人間が本当に健やかで真っ当なものとして生きる道を示す、あの詩編119編の第一節が語ったような、あの幸いな神の律法をして、それを通して私たちを死に導いてしまうようなものだと、そう言われているのです。しかもその罪はこの私から決して引き剥がすことのできないものとして語られていました。引き剥がそうとしてもどうしても引き剥がし得ない力として語られていました。罪は宿主を乗っ取る寄生虫のように、私の肉のうちにすっかり住み着いてしまっているのです。その良き律法をもって死を生み出してしまう行為というのは、実にこの私の存在を通して実態となったのであります。神を愛することもなく、隣人を愛することもなく、かえって神の良い律法を用いて自分を誇り、他人を裁き、そして死に定めていくような私たち自身なのであります。それほどにまで私と罪は深く一体となってしまっているのであります。それがパウロが嘆いた罪の事実であり、パウロの姿、惨めな自分自身の姿でありました。7章24節で彼は率直にこう言うのです。 私はなんと惨めな人間でしょう、誰が私を救ってくださるでしょうか。このような悲惨に自分は生きているとパウロは言うのです。しかも多くの仲介者たちの指摘するところによると、このパウロの嘆きは使徒となる前、キリスト者になる前の過去の罪を悔いた嘆きではなく、キリスト者であり使徒である現在のパウロの真剣な嘆きだと言われます。だからそれはキリスト者である私たちの嘆きでもあります。考えてみれば、本当にこれは私たちに関係のない嘆きでは、関係のない嘆きじゃないと思います。私たち自身も嘆きます。私たち自身も典型的には罪の告白の祈りにおいて、自分は罪人である、憐れまれなければならない存在である、そのようにパウロと共に告白していると、そういうことができるのであります。キリスト者というものはこのように自分の罪を認める率直さを持つものであります。なぜなのか、なぜならば神がその罪をキリストにおいてお裁きになり、もはやキリストに結ばれたものは罪に定められることがないと、そう信じるから、罪を罪として認める率直さを持つのであります。けれどもこのような罪の認める率直さ、それは私たちにとって、私たちがなす罪の悔い改めのための祈りが必ずそうであるように、良き神の律法を死へと変えてしまう肉に食い込んだ罪の凄まじさというものを嘆く嘆きは、実を言えば私たちを支配する別のもう一つの力を 圧倒的に語るための影、序章に過ぎないものであります。私たちを支配する神の霊、聖霊の力の凄まじさをそれによっていよいよ際立たせるのであります。この聖霊の力の凄まじさはパウロにとって罪の力の凄まじさと、第7章でパウロが語った罪の力の凄まじさと比較されうるものとして、この第8章では語り出されていると私は思うのです。つまり罪が罪自身の望みを奴隷となった私たちに強制するならば、神の霊はまたそれ以上に神の子となっている私たちを本当に自由なものとすると、そうパウロは語るのだと思います。11節です。もしイエスを死者の中から復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストを死者の中から復活させた方はあなた方のうちに宿っているその霊によってあなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょう。第5節から第10節というものはパウロが自分の罪のことを語り、そして罪と霊とは一切関わりがないと述べた、そのことを改めて厳密に語っていると思うんですけれども、しかしその上で第一節は神の霊はそんな私の罪を許してくださるのだと、そう力強く語ってくださると思いますが、この第11節において神の霊のその徹底した罪の許しを与える凄まじさというものは、その罪の許しを恩赦を与えるということにとどまらないのだと、さらに一歩進めて語っているように見えるのです。11節こう語られています。もしイエスを死者の中から復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストを死者の中から復活させた方はあなた方のうちに宿っているその霊によってあなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょうと。ここにこそ聖霊の凄まじさの真髄があると思うのです。神の霊は罪を犯し続けてしまうこの肉の私に、断固としてキリストの許しを与え続けるだけではないのです。この神の霊とはキリストを死者の中からよみがえらせた神の霊のことです。罪の肉として罰せられたあのお方を死者の中からよみがえらせた霊なのです。その霊は死ぬはずのこの私たちの体をも生かしてくださるでしょう。このことはただ終わりの日のよみがえりを語っているのではないと思うのです。死ぬはずのこの体、死に定められたこの体、罪を犯す惨めなこの体が今ここで生かされるということを語っているのだと思います。それはローマの信徒への手紙12章1節で、自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさいと命ぜられていたことと同質の言葉であります。また第一コリント第6章19節で、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさいとパウロが命じた言葉と同質の言葉であります。罪を犯し続ける、そしてその罪を許していただく、この体にも 一つの命令が与えられています。それを神に、神の神殿として捧げよという命令であります。しかも今挙げた二つの箇所では進め命令として語られているこの罪の体の献身、神の栄光を表すようにとの体に命ぜられるこの技は、私たちの聖書の箇所においてはこのローマの信徒への手紙第8章11節においては、キリストの復活の奇跡と比べられている神の霊の技として語られているのであります。神の霊が私たち人間に命をもたらす霊であり、この神の霊が私たちを自由に引きずり回したあの罪よりも死よりも強いものであるとするならば、事態は全くこの通りに進展するのであります。神の霊は罪の力以上に強い。罪の力が私たちを捉えて離さず、自分と私たちをほとんど一体のものとしてしまう、そのような死の力を私たちに振るうことができたのだとするならば、神の霊はそれ以上に私たちの体を捉えて離さず、罪と一体となってしまっていた私たちの体を、今やキリストイエスに結ばれたものとしてしまい、キリストにあるものとしてしまい、神の神殿としてしまい、その死ぬはずの体をも生けるものとしてしまうのです。もう一度言いますが、この私たちの体のよみがえりは、それは終わりの日の体のよみがえりだけではなくて、今ここでのこの罪の体が神の喜ばれる実を結ぶものとなると、そういう体のよみがえりについて語っているのだと思います。それは私たちの人間の努力によって達成されるものではありません。キリストのよみがえりと比べて語られているのです。私たちの体のよみがえりはキリストのよみがえりと同じく神の技によることです。だからそれは私たちの自然ではなく神の奇跡です。それは私たちの努力ではなく神の恵みです。しかしそれは神の奇跡の技であるならば、ここにいる誰のうちにでも起こることなのです。しかもこうも言ってよい、それは私たちに端を発することのない徹底的な神発信の神の恵みでありながら、あの罪の力が死の実を結ぶとき、その死が、その罪が私たちの責任、私たちの報いとなったように、神の霊が私たちを巻き込み、私たちの体を通して義の実を結ぶとき、その義を結ばれた義の実を見て、神はこの私たちに対してよくやった、忠実なしもべだ、私たちが結んだわけではない、神ご自身が私たちの魂とこの体の全存在に働きかけて結んだその実を見て、神が私たちを喜んでくださるのです。 そしてまた今ここでキリストを死者の中からよみがえらせた神の霊が私たちのこの地上の体においてこのように神の栄光を輝き出させてくださるのであれば、そのようなことが今ここに起こるのだとするならば、それはその同じ霊がやがて終わりの日に私たちを墓の中からよみがえらせてくださることのその印となるのであります。この地上で私たちが神の霊の義の実を結ぶことと、この私たちが死んだ後やがてよみがえることは全く同じ神の霊の一続きの奇跡の技なのであります。だから命の神の霊の神殿となり、その御業の舞台となっているこの私たちのなすべきことは、ただこの神を賛美すること、ただその栄光を称えること、罪に支配されるこの私たちの折々の嘆きに代わって、いやそれを覆い包むようにして、その嘆きを通りながらも、その上で神の支配を単純に喜ぶこと、単純に喜ぶことがこの私たちにのなすべきことなのであります。祈りを捧げます。主イエスキリストの父なる神様、私たちを捕らえて離さないあなたが、その支配を私たちの存在の隅々まで欲せられ、髪の毛一筋も残すことなくご自分のものだと主張してくださることを、そのような約束を与えてくださることを感謝し、またそれを信じる信仰を私たちに与えてください。御子において裁きを終えていただいたものとして、いつでも自分の罪を率直に認め、しかしまたあなたの霊によってその罪を後にすることが何度でもできますように、あなたを愛し隣人を愛することに生きがいを得、またそのようなものとされるとき、無から有を呼び出し罪人を聖霊の宮としてしまう作り主であるあなたを驚き褒めたたえる心を私たちにお与えください。この祈りを私たちのために死なれ、また私たちのためにお蘇りになられた主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。